はい、では後半スタートしていきたいと思います。自然治癒力について考えるっていうところですね。始まる時にもね、言いましたが、自然治癒力っていう言葉、もしくは免疫力っていう言葉はね、令和2年はもうキーワードになるぐらい いろんなところに出てきました。免疫力をアップするっていうふうに書いただけで、飛ぶように売れる商品がたくさん出ましたね。はい。なんかある男性の家には免疫力アップと書かれた、グッズ、食品、商品が30点以上なんか買い揃えられていたそうです。ですからね、何かこうやって、病気が目の前に来た時に、皆さんやっぱり急に慌てるんだなっていうことをね、つくづく感じました。自然治癒力というのは一体何なのかというところから、後半入っていきたいと思います。5回目テキストのオレンジ色のテキストの、25ページ目、13の視点の中の5番目、自然治癒力について考える丸1というところですね。ここでは人間機械論という考え方をちょっとご紹介します。それから体内にいる100人の名医って言ったヒポクラテスの言葉ですね。から医学の考え方。またホメオスタシスというものについて理解する、恒常性というふうにも訳しますけれど、このホメオスタシスって一体何なんだ。よく私たちはね、免疫力って言うんですが、この免疫とは一体どういうものか、ホルモン、自律神経との関係について、お伝えしていきます。次の27ページ。活性酸素というものについても、ここではちょっと触れていきたいなというふうに思います。はい、ここまでが今日の後半のテーマということになります。では、もう一度、ポイントオブビューの5というところですね、を見ていただきたいと思います。ポイントオブビューの5というところを開いていただくと、B の3、自然治癒力について考えるテキストというのが出てきます。そもそもね、免疫というのは一体何なのかということなんですね。ここでは、自分とは違う異物を攻撃し、排除しようとする人間の体の防御システムっていうふうに、書いてありますね。動物にももちろんこのシステムがあります。例えばウイルスや細菌など病気の原因になる微生物が体内に侵入した時も、体は自分とは違うものが入り込んだと判断し排除しようとします。特定のもの、例えばハシカのウイルスなどに対しては、細胞がこれはハシカのウイルスだと覚えるんですね。そして2度目、ハシカのウイルスが入ってきた時は、記憶していた細胞がハシカウイルスだけに反応する対抗物質、抗体といいますね、をたくさん作って撃退すると。だから一度かかれば二度とかからない病気があるのはこのためですってことですね。で、コロナの騒ぎで こういう話が散々、ニュースに飛び交いましたけれども、ワクチンっていうのも、つまりこれのこういう仕組みを、利用して作ってるわけですね。病気の原因となるウイルスの毒性を弱めたり、活動しないように処理して、それを打つことによって、抗体を作りましょうという考え方だというわけですね。ワクチンの効でテキストがちょっと切れてますね。失礼しました。はい。アレルギー、自己免疫疾患は増えているっていうことなんですが、この免疫の反逆っていう、自己免疫疾患はなぜ急増しているのかっていう、ダイヤモンド社の、本があります。これはなかなか衝撃的な本だったので、ここで紹介させていただいているんですけれど、食品アレルギーとかね、アトピーとか、そういう自己免疫疾患と呼ばれる病気がなんとなく増えてるなっていうのは、皆さんも実感として感じていらっしゃると思うんですね。花粉症の人ものすごく増えましたし、アトピーも子どもさんだけじゃなくって、大人の人も重症のアトピーの方たくさんいます。で、喘息なんていうのもすごく増えているんですね。で、これが2005年、アメリカの国立衛生研究所の発表で、アメリカ人の12人に1人が自己免疫疾患にかかっていると。これ世界中で増加傾向にあるんだってことなんですね。 で、12人に1人すごい数ですねと思いますが、この、自己免疫疾患ってどういうのかっていうと、多発性硬化症とか、慢性関節リウマチであるとか1型糖尿病って言われて、大人になってなる2型の糖尿病ではなくて、生まれつきインシュリンを分解する、インシュリンが出ないというね、小学生なんかに多い1型糖尿病ですね。それから膠原病、潰瘍性大腸炎など合わせて100近い病気が該当するというふうに言われています。また食物アレルギー、喘息、アトピーなど、これも自己免疫疾患の仲間という形になります。簡単に言うと、本来なら、外敵をやっつけるために働かなければいけない、自己免疫っていうのが自分の体を傷つけるように働いているっていうことなんですね。怖いですよね。つまり自分の免疫機構が異常をきたしているっていうことです。簡単に言えばそれの原因は何も分かっていないということなんですね。だからもちろん、薬もなければ治療方法もないというのが現実問題です。対症療法といって、痒いのをちょっと抑えるとか、高熱が出たら熱を下げるとか、それぐらいの対症療法しかないということですね。令和2年のコロナので死亡された人も、実はこの、サイトカイン現象、要するに、最終的には何で亡くなったかというと、ウイルスによって亡くなったのじゃなくって、ウイルスによって引き起こされた自己免疫が暴走して自分の体を至るところを攻撃して死に至らしめたということなんだそうなんですね。怖いですよね、考えてみたら。で、確かにこの自己免疫疾患増えているのはもう実感としてわかるのが、10年ぐらい前だしたかね、私の友人の妹さんが、肝炎にかかって、重度の肝機能の数値が上がって、このまま行くと半年命持たないって言われるぐらい重い肝臓疾患にかかったんですね。そして、どこをどう調べても最初はアルコール性の肝炎だって言われたんだけど、アルコールをやめようがどうしようが全然良くならなくて、で最終的にいろんな病院へ行った挙句分かったことが、自己免疫性肝炎だったってことが分かったんですね。そして自己免疫、免疫抑制剤っていうのを使うことによって症状が良くなりました。その時ね、自己免疫性の肝炎なんて言葉があるんだということを私は初めて聞いたんですよね、その時で。まだ本当に誰もあんまり知らなかった。でも今調べてみると、自己免疫性肝炎ものすごく増えています。だからお酒も飲んでいないのに肝炎になるっていう方、自己免疫性肝炎っていうのをちょっと疑う必要があるかもしれません。そんな風にね、自己免疫性の膵炎だとか自己免疫性のなんとか炎っていうのはものすごく今増えているんですね。これは本当は大きな事件かもしれません。はい、自然治癒力とホメオスタシスということがその次に書いてあります。自然治癒力っていうのをヒポクラテスっていうね、名医は、自分の体の中に100人ね、名医がいるんだよっていうふうに言ったと言われているんですけれど、これどっかに私挙げてなかったかな、まあいいや。はい、この自然治癒力っていうのは何かっていうとね、免疫系、まず免疫細胞が私たちの体の中には白血球の中にたくさんあるわけですね。その免疫系の問題と、あと内分泌系、つまりホルモンの分泌ですね。それで、臓器の機能を保つっていうホルモンの働き、そして神経の働き、自律神経と呼ばれるものですね。この3つが互いにね、深く結びつき合って、関連し合って影響し合って均衡を保っているというふうに言われています。だからどれかが崩れると、その他の2つにも影響を及ぼしてしまうということなんですね。はい、次が慢病の原因、活性酸素についてみたいなこともちょっとそこで挙げています。これがそもそもテキストの1ページ目に挙げてあることなんですが、それについての資料がその次から上がっています。免疫を新たな観点から見る考え方ということで、多田富夫さんという方、この人 の免疫の意味論というのもすごく面白かったんですけれど、ここでもやっぱり従来難病と言われた病気が自己に対する免疫反応であることが判明 していますということで、自己免疫疾患について非常にページを割いて触れています。それから、免疫革命アボトル先生ですね、もう残念ながら亡くなりましたが、2004年に初版されて、アボー先生は免疫こそが自然治癒力であるっていうことをね、はっきり初めて言い切った先生ですね。で、この免疫っていうのは どういうふうにして見ていくかというと、白血球の中にある下流球とリンパ球のアンバランスが病気を生むんだってことを初めて言われた先生です。で、ここにね図が書いてありますが、リンパ球と下流球っていうのがね白血球の中にはあるんですが、そのバランスですね、リンパ球が 30% 下流球が 70% なのか、リンパ球が 40% で下流球が 60% なのかっていうね、そのバランスがリンパ球が多いとなる病気、少ないとなる病気っていうふうにこう分けて書いてあります。そしてそれの影響はこの自律神経、副交感神経が優位なのか、副交感神経というのはどっちかというとのんびりだらだらした神経ですね。夜になるとお風呂に入ってふわー気持ちいいなーみたいな時に優位になる神経が副交感神経ですね。で、交感神経というのはもう仕事を昼間仕事行ってカリカリカリカリしながら神経尖らして頑張ってるみたいな時が交感神経優位というふうに言われます。だから働きすぎて交感神経24時間のうちにも夜も仕事していて交感神経優位の人っていうのはこのリンパ球が少なくなる、そしてがんになる可能性が高いよっていうふうに言われてるってことですね。で、副交感神経が優位な人、朝起きても顔も洗わないでなんかパジャマのままゴロゴロいてたりとかね、その昼なのか夜なのか区別がくっきりしてない、常にこうなんとなくダラダラしてるなっていう副交感神経優位の人がどちらかというとアレルギーとかアトピーとかになりやすい、リンパ球が多くなりすぎるっていうふうな区分けをしています。うん、なるほど、面白いなと思ってね、私も夢中になって読みました。はい、なのでがんを治す4か条はアボ先生はストレスの多い生活パターンをまず見直すことなんだということなんですね。それから免疫抑制するような治療は受けないと、積極的に副交感神経を刺激する、リラックスする、のんびりするということですね。そういうことをおっしゃっています。はい、2011年のノーベル医学生理学賞というところにこの自然免疫に関する研究というのでボイトラー、ホフマン、スタインマンなどが受賞しているということで、この自然免疫系というのと獲得免疫系という2つについてちょっとだけレクチャーしておくと、自然免疫系というのは古い免疫を指します。生まれながらにして持っている免疫というふうに言ってもいいかもしれない。で、それに対して獲得免疫系というのは新しい免疫系とも呼ばれますが、生まれてから後にはしかに1回かかったからそこで抗体ができてはしかにかからなくなったという、そういうのを獲得免疫系って呼びます。それ新しい免疫系って言うんですね。で、これまでの研究の中でこの獲得免疫系についてはものすごく研究されてきました。ところがこの自然免疫系、古い免疫系についてはまだまだ研究がされていなかったんですね。で、この樹状細胞とか NK 細胞っていうのは全部これ古い自然免疫系に依拠してるわけです。で、その自然免疫系に関する研究で2011年のノーベル医学生理学賞が全部ね、この人たちが自然免疫系に関する研究をしてノーベル賞をもらったということで、ようやくこの21世紀、2011年からこの自然免疫系に関しての研究が一気に広がったというふうな、まだまだ新しい学問だというふうなことですね。ですから、この古い免疫系を活性させることでがん治療につながるかもしれないということで注目を集めたと、いうようなことですね。はい、医療にお金をかけない生き方という菅啓治先生、これお医者さんですけれど、この方はこの古い免疫と新しい免疫をこういう4つの区分けをしていまして、古い免疫系が、低くなるとがんになる、つまり自然、NK 細胞が少なくなるとがんになる。で、それが多くなりすぎると今度自己免疫疾患っていう病気になるんだと。で、次は獲得免疫系、生まれてから後にできたその免疫ですね。 そっちが今度は高すぎるとアレルギーになる。で、それが低すぎると感染症になるっていうふうな、こういう面白い4つの区分けを出しています。で、これを見ていると、感染症が流行った時に、自己免疫疾患が低くなったとか、今までより例えば花粉症がすごく今年楽だったっていう人がいたんですよね。結構何人か出くわしました。なんかそういうのとも関係があるのかなみたいなこともこれを見て感じたりしました。まだこんな全然わかりませんけれど、一つの仮説ですね。はい、はい、免疫の状態っていうのをじゃあどういうふうに見分けるのかということなんですが、基礎体温を測るっていうのがまず最も手っ取り早い方法です。で、今現在 36.5 度を下回る低体温の子どもっていうのがとっても増えているんですね。で、基礎体温っていうのは免疫を測るバロメーターだというふうに呼ばれています。で、 36.5 度から37度までなら健康ですけれど、それを下回るとリンパ球がだいたい 30% 以下に下がりますというふうに言われています。で、がんというのは35度 C の、低体温で最も活性化するとも言われています。だから基礎体温を上げておくというのはすごく、大事なんだということですね。自分でもこれは簡単に測れるので、毎朝体重を測るというよりは毎朝基礎体温を測る方が自分の免疫状態を見極められるかなというふうに思います。血液検査をして白血球の中のリンパ球を調べる。これは LYMPHO というふうな記載のされ方をしています。基準値は 24% から 53% というふうにあるんですけれど、これが 30% を切るようになってくると、がんを一度、患った方の再発率が高くなるっていうふうなことも言われています。先ほど挙げたこの関係児先生がそういうことをおっしゃっていますね。からリンパ球は 35% 以上が望ましい。で、より詳しく血液検査する方法もあるらしいということで、これ週刊現代にこういうのが載っていましたということで、まあ、お金と時間をかければもっとね詳しく見ることができるよということですね。ただしですね、先ほどのこの図でもあったように、あくまでこの免疫っていうのはバランスなんですね。どちらが高すぎても低すぎても何らかの不具合がこういうふうにして出てくるということで、今免疫力を上げるっていう概念はない、医学的にはないっていうふうに言われています。免疫力っていう言葉すらないっていうふうにね、免疫という言葉はあっても免疫力という言葉はないということだそうです。はい、自分でできる免疫アップ法っていうのがたくさんここに上がっています。1日1回大笑いをしましょうと。で、これは笑いと糖尿病、との関係についての検討というこういう、論文が実は出ているんですね。で、筑波大学で村上和夫さんが、こういう研究をね一番最初にやられた方ですね。から腸もみ法、若いうちは胸腺で作られる T 細胞、免疫細胞ですね、それも、年を取ってくると腸壁で作られるようになることから、腸をきれいにすることで免疫をの状態を良くしていくことができるっていう考え方ですね。あと腸もみだけではなくて便秘を解消したり腸内環境を整えることも同じ意味ですごく大切だと言われています。あと爪もみ法ですね、これも、先にご紹介した阿保徹先生と福田先生の理論の中で出てくる、今すぐやって今すぐ免疫バランスを整えられるのがこの爪もみ法だというふうに言われています。爪の両脇ですね、両脇を挟んでギュッて何秒かこう力を加えるっていうね、それを、親指人差し指っていう感じでこういうふうにやっていくということですね。基本薬指は揉まないっていうのは副交感神経優位な人は薬指揉んでもいいそうなんですが、交感神経優位でリラックスしたいときは薬指揉まない方がいいというふうな、説もありますということですね。はい、 活性酸素とは何かっていうね、次丸々の可愛らしいイラストが上がっていますけれど、活性酸素と聞いて皆さんはまず何を連想しますかね。女性の場合は、シミ、シワ、日焼けみたいなことをね、すぐに連想するかもしれません。で、50年以上も昔にアメリカの生化学者フリード・ビヒ博士によって解明された、安定した酸素がさまざまなきっかけで危険な酸素へ、不安定な酸素へ変わってしまうということなんですね。で、普通の酸素は安定してて何も問題がないんですが、それが危険な酸素へ変わることによって、私たちの今言ったように日焼けを作ったり、シミを作ったり、体内ではがん細胞を発生させたりとか、血管の、壁を攻撃したりとか、いろんな、ね、こう悪さをするということになってるわけですね。で、活性酸素っていうのはなぜ体内で異常発生するのかと、その下に車の図が書いてあります。これはちょっと分かりやすいかなと思って書いたんですけれど、時速2、3キロアイドリング状態の車がトロトロトロトロトロって走っていって壁にぶつかってもそう大きな被害はないですよね。ところが時速100キロで走っている車が壁にガーンってぶつかったとしたらどうでしょうか。車もぐちゃぐちゃになるでしょうし、自分も死ぬかもしれませんね。で、こういう状態のこと、同じ車なんだけど車本体自体は何も変わってない、酸素というもの自体は変わってない。でもアクセルを踏んだことによって時速100キロで走っている車になったらとっても危険な酸素、危険な状態になっているよってことですね。それのことを活性酸素と呼びます。じゃあこのアクセルに相当するのは一体何なのかというと、ここにちっちゃな字でいろいろ書いてあるように、紫外線、タバコ、それから電磁波、医薬品、ストレス、激しいスポーツ、こういうものがね、アクセルになるっていうことなんですね。アクセルになって、おとなしかった酸素を危険な酸素に変えてしまう、体内でね。はい。じゃあアクセルがあるんだったらブレーキもあるのではないかと。その100キロ出てる車を元の 2,3 キロの車に戻すためのブレーキ、これを抗酸化物質と呼びます。はい、次のページいきます。抗酸化物質が体に与える影響、活性酸素が体に与える影響ですね。酸化を促進する、つまり早く錆びさせるってことですね。それから2つ目が動脈硬化の原因、血管を作るタンパク質や脂質と反応し、それを酸化させることで動脈硬化を促進します。油がね、そのまま液体でトロトロっとしてる油は問題なくても、それがポタッと机の上に落ちて、空気に触れるとその油はカチカチになってしまいますよね。そういう状態です。動脈硬化をより促進させてしまうってことなんですね。から3つ目が DNA や核酸、糖質に反応して異常細胞を作る、発がんということですね。から結果として活性酸素が原因になる病気はもう数えきれないぐらいあります。ほとんどの病気がもしかしたらこの活性酸素が原因ではないかというふうに言われています。はい、ではブレーキになるもの、この活性酸素を早くね、おとなしい酸素に戻したい、ブレーキになるものにどんなものがあるかというと、抗酸化物質、スカベンジャーというような名前で呼んでいます。もともとね、体内に備わっている抗酸化物質っていうのが私たちの体の中には備わってるんですね。 SOD とかカタラーゼ、グルタチオン、抗エンザイム Q10 などの酵素や補酵素というのが私たちの体の中にはあります、もともと。だから活性酸素がこう一時的に急激にブワッと発生しても、その体の中にある抗酸化物質がそれを抑えてくれるという働きがあるわけですね。ところがこれも残念ながら年齢とともにどんどん少なくなっていきます。なので食品などから摂取したいところですということで、植物由来のものはカロテン、リコピン、ルチン、フラボノイド、カテキン、ポリフェノール、皆さんがよく聞いたことのある食品の中の栄養素の一つですね。から植物、動物由来のもの、アスタキサンチンとかキトサンとかベータグルカンなど、これはキノコなんかにたくさん入っているものですね。キノコってあれ植物じゃないんですよ。 金ですから、金の塊なので動物由来のものというふうに言われています。がビタミン類、ビタミン A、E、C、 ビタミン葉類、アルファリポ酸とか抗炎剤無給点から水素水、その他の健康食品というふうに上がっています。今健康食品、で、最も売りとしているのはこの抗酸化物質を売りとしているものがすごく多いと思います。体を錆びさせないっていうね、目的で使うサプリメントっていうのが多いんじゃないかなと思います。はい、ここにですね、東北大学の研究で抗酸化力ピラミッド、食品の中でどういう食品が抗酸化力があるのかっていう中で、なんとバナナが一番上に来てるんですね。へーと思ってびっくりしましたけれど、バナナの中に含まれているギャバという多分成分に注目しているのかなと思いますが、その次がニンニク、レンコン、これは何て書いてあるのかな、ちょっとちっちゃすぎて見えませんけれど、こういうふうな抗酸化力ピラミッドっていうのがあるんですけれど、これ、実は左のがん予防の可能性のある食品ということで、デザイナーフーズプログラムということで、1990年にアメリカ国立がん研究所が発表したがん予防に可能性のある食品のトップはなんとニンニクなんですね。ですから、あ、やっぱりニンニクはどちら、抗酸化ピラミッドの中でも上の方にあるので、結構いい食品なのかなというふうに、思ってみました。はい、次ですね、これは今話したのは抗酸化物質ということで、このブレーキになるものということで説明しました。もう一つ、実はアクセル自体を外すという考え方があるんですね。アクセル自体を外すっていうのはどういうことかというと、有害化学物質とか重金属が体の中に入ってくるから、活性酸素を生んでしまうんだとしたら、有害化学物質とか重金属を極力取らない、または排泄するっていうことによって、アクセル自体を壊してしまいましょうっていう考え方ですね。で、これが先ほど言ったように、水に溶けるもの、溶けないもので溶けなくてずっと体内に残っているものというふうに分けられて、この体内に残っているものをどうやって出しましょうかっていうのがキレーション療法だとか、キレート効果のある食品を取るっていうふうなことがそこにあります。ここでこの動物性の食物繊維、キチンキトさんのことをちょっとだけ紹介したいんですけれど、実は私が25年扱ってきた素材ですけれど、このキチンキトさんというのはカニの甲羅とかね、キノコの細胞壁とか、昆虫、虫の外側とか、いろんなところに、ものすごい量的には地球上にたくさん存在している動物性食物繊維と呼ばれるものです。で、この右下のこの三角形の図を見てください。私たちの食べる食品の中で、食品を五大栄養素っていうふうに私たちは習ってきましたが、上がミネラルですね、からビタミン、から脂質、タンパク質、炭水化物と、この五大栄養素っていうのが私たちの体を作っているっていうふうに呼ばれてきたんですが、実は近年その下にもう一つ食物繊維って言って、セルロースとかマンナンとか、ペクチンとか、そういう植物性の食物繊維っていうものと、もう一つこの動物性の食物繊維っていうのは実はキチンキトさんのみなんですけれど、この2つが私たちの体には必要なんだということが分かってきました。で、この動物性の食物繊維、キチンキトさんっていうのは体内で、唯一プラス加電する安全な食べ物で、そのプラスに加電しているために、今左の絵にあるような農薬とか添加物とか抗生物質などマイナスに加電している、ものたちと電気的にくっついて体外に排泄するんだと、っていうふうなことを言われています。日本キチンキトさん学会という学会まであるということで、ちょっと面白い食品の一つです。私たちが椎茸とかね、キノコを食べると自然にこれは取っていたということ形になります。はい、ということで、すごい駆け足でしたけれど、そうですね、自然治癒力について考えるというところらへんを一緒に勉強してきました。 オレンジ色の一番最初に見たテキストの中の人間機械論ということについて、ちょっとだけ伝えておくと、人間っていうのは機械なんだっていう考え方、壊れた部品は、取り替えるなり修理するなりしないと元気にはなれないんだっていうふうな考え方が今の、医療学会の中には癌としてやっぱりあります。で、ところが、体内にいる100人の名医ってことを言われたヒポクラテスという方は、人間を機械だとは見ていないんですね。自分の中にいる100人の名医が自分の中から直していく力を持っているものなんだと。例えば車みたいに人間が作った機械なら人間が修理することができるかもしれないけれど、人間が作ったわけではない人という、この人間という体というのは、人間が機械のように修理しようとしても無理なんだっていう考え方ですね。そこが人間機械論なのか、いや、そうではない。人間っていうのは自分の中に直す力を持っている、自分で自動的に修復していける、そういう生き物なんだっていうふうに考えるか、その2つの大きな考え方によって治療方法とかが全部変わってきているってことなんですね。で、残念ながら今はヒポクラテスが言ったような、自分の中の100人の名医ってことを本気で信じているお医者さんはとっても少ないように思います。で、人間は機械だと。だから壊れた部分は修復しなければいけない。臓器移植なんてのはまさにこれですよね。壊れた臓器は、取り外して新しい臓器を入れればいいっていう考え方ですね。で、そうすると他人の臓器なわけですから、それを排除しよう、排除しようっていう、それこそ免疫が働くわけですね。ですから、免疫抑制剤っていうのを打たないと臓器移植はできないということがあります。そういう人間の体を機械っていうふうに見る見方でいくのか、体内にいる100人の名医ってことを信じる立場でいくのか、これはものすごく私、自分の主治医は自分だとか、自分が自分の健康にリテラシー上げてハンドルを持とうっていうふうに思っている時に、この大きく2つの考え方のどちらに自分は立つのかっていうことが、大変重要だっていうふうに私は思います。ヒポクラテスはね、紀元前に生まれてる方なのに、発熱さええー、その患者さんを発熱さえさせたらどんな病気でも治せるっていうふうに言ってる方なんですね。で、発熱しているということは、体が必死になって外敵と戦おうとしていることであって、それを下げるのは、治癒を遅らせることにこそなれ、治癒を促進することにはならないというふうなことを言っているんですね。で、体内にいる、自分の中にいる名医が何とか体を治そうとしているのを、医者は邪魔せずにサポートするだけであるっていうふうなことを言っています。もう本当に今読んでも、全く古くない、新しいなっていうふうに感じることをたくさんね、言われているヒポクラテスです。またヒポクラテスの進言っていうのがどっかに PDF であったと思うので、メンバーサイドに貼っておきたいと思います。見てほしいなと思います。はい。ということで、今日の後半は自然治癒力について考える、免疫っていうものをどんなふうに考えるのかということ、そして、活性酸素についても、どう私たちは考えていくのかということを、いろんな角度から話してきました。で、ここに挙げた資料っていうのは、いつも言ってるように私の体を一回通り抜けてきた資料なんですけれど、ぜひ皆さんも、読んでほしいなと思います。また聞きで終わらせないためには、一つずつね、ちょっとずつ、読んでいくっていうのはすごく私は大事なことだなというふうに思っています。はい。あっという間にね、時間が過ぎます。今日は、中身がちょっと 豊富すぎましたので、途中ね、端折った部分もありますが、何度も聞いてみてください。未病について考えるという部分と、自然治癒力について考えるという部分を一緒に、勉強してきました。今日の課題は、何だったかな。はい、今回の課題ですね。自分なりに未病という概念を分かりやすく伝えるストーリーを作ってみるということです。ある日突然病気になるわけじゃないよっていう話をね、先ほどもしましたが、そう言われていても、そう頭では分かっていても、ある日突然病気を告げられてみんな動揺するんですね。で、なんで私が糖尿病なんかにみたいなとかね、なぜがんになったんだろうとかね、本当に動揺します。なので、体の中で少しずつ病気は進行していて、それがどっかで溢れて発病するんだよっていう、そういう溜まっていっているっていう概念をどうやって人に伝えるのかということなんですね。何か分かりやすい言い方で、さっきの私は水道管の話をよくしますけれど、水道管にヘドロが溜まっていく状態っていうのをね、話をします。肺がんの換気扇の話もします。そんな風にね、未病っていうのをあなたなりのストーリーで人に対して分かりやすく伝える、そういうストーリーを作ってみるっていうのが今日の課題です。この講座の中ではエピソードとかストーリーとか、あなたの言葉でとか、そういうふうなことを課題にすることがすごく多いです。だから、そんなこと考えられないってね言う人たくさんいます。でも前回も言ったように、難しいからこそチャレンジする価値があるんですね。で、本当にいいストーリーが出てきた時、それはあなたの言葉の説得力をものすごく上げます。から、ああそういうことだったのか、分かったっていうふうに思ってもらえる、すごいこれは武器になります。ですからぜひ、考えてみてください。自分なりに未病という概念を分かりやすく伝えるストーリーを作ってみるということです。うんうんうなって考えてくださいね。はい、では今日はそういうところで終わっていきます。また来週お耳にかかりたいと思います。さようなら。